おはようございます。こんにちは、こんばんは。はじめまして、松岡大河です。この河川敷のようなラジオ、略して河川敷ラジオは、近所の河川敷にフラッと散歩しに行くような感覚でトークをしていきます。特に大きな目的があるわけではないけれど、僕にとって必要不可欠な日常の一部として更新を続けられたらと思っています。今日は、ゼリージモロッコのタイルと題して、参加してきたサマースクールのことに関して話していきたいと思います。過去回ですね、モロッコからお届けしてきたと思うんですけれども、ようやく、9月の24日にバルセロナに、帰ってきました。約3週間ですね。9月の3日に、バルセロナからフェズに行ったので、本当に3週間ずっとモロッコにいて、久々にバルセロナに帰ってきたことになります。モロッコ楽しかったですね。まあ、最初の1週間は前回のエピソードで話したような感じで旅行をしていました。で、後半の2週間は、テトゥアンという町で、ゼリージというモロッコのタイルの勉強をしに、サマースクールに参加してきました。そうですね、今日はその後半のね、2週間で参加してきたサマースクールについてのことを話していきたいなというふうに思うんですが、そうですね、その前に、9月24日に帰ってきて、今日今このポッドキャスト収録しているのが9月27日火曜日ですね。実はですね、10月の9日の早朝の便で、日本に僕とレイポンは、本帰国することになります。なので、もうバルセロナで過ごす時間も2週間を切っているというような感じですね。寂しいんですけど、日本に帰ってきてからもいろいろ頑張っていきたいなというモチベーションが、今回このサマースクールに参加したことによってすごく高まっているので、日本に帰るのも楽しみですね。あとは、日本にいる、残してきたというか、日本にいるたくさんの友達たちと会ったり、また喋ったり、飲みに行ったり、いろいろするのが今から楽しみで、仕方がないような感じです。まあでもね、それまでの、10月の9日までは、バルセロナを満喫して、あと、できていなかった観光みたいなこともね、していけたらいいなというふうに考えているというのが最近ですね。じゃあ、早速なんですけど、サマースクールの話に入りたいなっていうふうに思います。サマースクールって、そうですね、どう説明したらいいのか分かんないですけど、結構ヨーロッパはこのサマーバケーションの期間に、大学なりいろんな機関が、学生に向けた、なんていうの、インテンシブなね、学びの場を提供していることがあります。それは結構もういろんなところで開かれていて、そうですね、どっかに行って学ぶものもあれば、SFC っていうのは僕の卒業した慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスのことなんですけど、SFC でもね、夏休みとか長期休みの特別研究プロジェクトっていうのがあって、それに参加すると単位がもらえるみたいな、あったと思うんですけど、あったんですけど、そういうのに近いんだけれども、もっともっとこうオープンにいろんな人が参加できるというようなものが、ヨーロッパはすごく充実している印象があります。その中でも僕は今回ゼリージというものを扱うサマースクールに参加してきたんですけど、そもそもここでゼリージって言ってるんですけど、何ゼリージって何っていう話なんですけど、ゼリージって、簡単に説明すると、モロッコのタイルだと思ってもらって大丈夫ですね。で、このタイルってどういうタイルかっていうと、 イスラミックジオメトリー、イスラム幾何学、日本語で何て言うのかちょっとわかんないんですけど、そういった幾何学を、元に作られたタイルで、伝統的にはモロッコの中でも、フェズっていう町とテトゥアンっていう町で生産されてきたようです。で、今回のサマースクールに関しては、その中でもテトゥアンという場所で開催されていて、テトゥアンのタイルを学ぶというような、内容になっていました。まあ、ざっくりとタイルって何か、タイルってまあ、日本はね、あんまりタイルに馴染みがない、建材としてのタイルにあまり馴染みがない国だとは思うんだけれども、タイルはまあ、あれですね、粘土とか、まあ、セラミック、陶器ですね。そういったものを、焼いて、で、まあ、ピグメントとか、釉薬か。釉薬をつけて焼いて、壁とかね、床とかに貼って、まあ、防水の機能があったりとか、まあ、そういったもの、あと、まあ、装飾の機能があったりとか。まあ、そういったものですね。で、まあ今や工業化がすごく進んで、正方形のタイルとかがたくさん、正方形とか長方形のタイルがあって、そういったものを壁にこう貼っていくっていうのが一般的だと思うんですけど、このゼリージっていうタイルは、またちょっと作り方が違ったりとか形も違うので、その説明をまずしたいなっていうふうに思います。ゼリージを作るプロセスっていうのは大きく、まあ、6工程ぐらいあって、まず最初にやるのはそのイスラミック幾何学っていう、まあ、基本的にコンパスと定規を使って作られる複雑な図形がある、あるんですけど、まあ、線対称のね、そのイスラム幾何学にのっとって、図面を引くところからまず始まります。それが第一工程で、引かれた図面を元に、それぞれのね、こうタイルのピースの型枠みたいなものを作ります。これを使って、おいおい、粘土、クレイは粘土かな？粘土を切って成形していくってことになります。で、これが第2工程。で、次に、その型枠を使って、粘土を成形していきます。なんで、このタイミングでも正方形とかで焼くんじゃなくて、もう最後に出来上がる形を想定して、成形をしていくっていうような感じになります。で、次の第4工程では、それらを一度乾燥させます。まあ、これも乾燥させるとはいえ、電気釜みたいなところにね、入れて、しばらく置いておくっていう感じですね。で、その後、釉薬を塗る工程があって、それが第5工程ですね。で、釉薬を乗っけたら、その後最後の工程として、もう一度オーブンで焼くっていうような、第6工程が焼くっていうような、こういう感じで、テトゥアのタイルは、出来上がっています。テトゥアンゼリージは出来上がってます。で、一方でなんかその、これも結構テクニカルな話ですなんだけど、フェズのゼリージはどうやらそのピースごとに成形した後に焼いていくんじゃなくて、焼いた後にハンマーとかね、使って、形を揃えていくっていうような感じの工程をするらしいです。まあ、でも今回はそうじゃなくて、全部こう、最初に成形して焼いてしまうっていうようなテトゥアンのやり方で、タイルを作ったり、学びましたね。で、まあこういう、 まあ、なんていうか、伝統工芸、クラフトマンシップみたいなものを、まあ、学ぶためのワークショップを、なんです、あ、ワークショップ、サマースクールなんだけれども、これは、ミケランジェロ財団っていう、まあ、ミケランジェロって有名なね、彫刻も作るし、天井画とかも描くしみたいな、ああいうあの人が、の名前を冠した財団が主催してるワークショップなんですよ。で、まあ、ヨーロッパを中心に世界のこうクラフトとかクラフトマンシップをサポートしている財団で、その財団が、の活動の一環として教育活動をしていて、それが、今回のサマースクールだったりするんですよね。で、毎年夏のサマースクールが、5個とか6個とかヨーロッパ付近で開催されていて、で、それぞれなんかその地域にあった、地域にあるクラフトを、まあ、用いながら、まあ、なんていうか、よりそのクラフトを前進させるために何ができるかみたいなことを考えていくっていうようなワークショップを、開催している財団ですね。で、これのすごいところはというか、なんか僕はなぜこの財団のこのゼリー自治のワークショップに参加したかっていうと、まあ、まずもって、こっち来てからタイルにすごく興味が湧いたっていうところがあるんですけど、まあ、その話は実は、前ね、椅子を作った回、椅子、あの、バルセロナで椅子を、タイルを用いて椅子を作った回があって、まあ、それの話を聞いてもらいたいなと思うんですけど、とにかく、タイルっていうのが面白いなって思ってたっていうのがまずある、前提としてある一方で、大体サマースクールってやっぱ2週間で100、110、100、1000、1000ユーロか。14、5万円ぐらい、取られたりするんですよね。で、例えば僕が見てたのだと、家から近いところだと、エリサバっていうデザインスクールがバルセロナにあって、歴史のあるデザインスクールがバルセロナにあって、で、そこのマテリアルデザインの、サマースクールみたいな、サマーコースかなみたいな2週間で、2週間で1000ユーロでしたね。なんで1日1万円ぐらい払わないと参加できないっていうようなコースで、まあなかなか高いし、あと、まあ、エリサバの人とかが結構取るっぽくて、なんていうか、マスターコースのプレコースみたいな位置づけにもなっていて、まあ、なんていうか、ちょっと多様性に欠ける可能性が結構高いっていうようなものも、を見たりもしてました。でも、まあ、ミケランジェロ財団は、のこのワークショップは、参加費はまず、ただで、参加費がただなだけじゃなくて、移動費もただで、食費もただ、なんで実質、現地ではお金がかからないっていうような、仕組みになっているっていうような感じです。まあ実際はね、日々のこう、水を飲んだりとか、お土産を買ったりとか、友達となんかコーヒー飲みに行ったりとか、まあそういうのでお金は、確かにかかるにはかかるんだけれども、とはいえ食費、もちろん、言ってないか、滞在費もね、負担してくれるんで、ほとんどお金をかからず生活ができるっていう、参加ができるっていうようなところがでかいですね。で、あとは僕にとってすごく大きかったのは、卒業した後でも参加できるっていうので、まあ、エントリー、募集要項か。募集要項に書いてあったんですけど、今現在どっかの大学に在籍してる必要はなくて、例えば卒業して1年ぐらいの、働き始めのデザイナー、ヤングデザイナー、ヤングアーキテクトとかそういったものも、アプライできるっていうようなことだ だったんで、僕の場合は去年卒業、マスターコース卒業して、学生限定のサマースクールとかは、参加する権利がもうすでにないので、そういった意味でも今回のサマースクールは僕にとってはすごく、まあありがたい枠組みで開催してくれてるものでした。実際にはね、参加者は、15人で、学生の参加者が15人で、モロッコ人が6人いて、フランス人が4人いて、あとは今これで10人でしょ、セネガル、ドイツ、ポーランド、ラトビア、日本が僕ですね、の計15人で、参加しています。で、まあモロッコの公用語はアラビア語とフランス語なん でセネガル人もフランス語が喋れるから、モロッコ人、フランス人、セネガル人は、まあ、みんなこうフランス語でコミュニケーションが取れると。でドイツ人、ポーランド人、ラトビア人、日本人の僕の4人は、まあ、フランス語がわからないみたいな感じの、まあ、15人で、まあ、結構フランス語、英語、まあ、あとはアラビア語とかが飛び交うような感じのメンバー構成でした。で一応この15人っていうのはなんかその、まあ、選考があって、まあ、どれぐらいのこう倍率があるのかちょっと僕も定かではないだけれども、その選考をパスしたバックグラウンドが異なる人々がこう集まっているということになってます。実際に、僕は建築系のバックグラウンドがあると思うのだけれども、その他にも、クラフト系の人、プロダクトデザインをやってる人、アート系の人が、まあ、それぞれいるというような感じですね。クラフト系だったらもちろんモロッコの人ではこのタイルを使ったデザインとかいろいろ考えてる人がいて、で他にもフランス人とかだと、なんかなんて言うのか分かんない、日本語でなんて言えばいいのか分かんないんだけれども、モザイクタイルとかあとフレスコ画、天井画とか、壁画みたいなやつですね、そういったものの、勉強をしてる人、それを作る方の勉強をしてるっていう、なんかその日本でいうとこのなんかこの伝統工法とかを勉強してるみたいな、そういう感じの人なのかな。そういう人たちもいればプロダクトデザイン勉強してましたっていう、まあ、フランスでプロダクトデザインやってます、パリで学んでましたとかベルリンで学んでましたみたいな人とかいたりとか、まあ、アート系の人とかだと、まあ、もちろんアートスクール美大に通ってで彫刻学科彫刻やってますみたいな、やってますみたいな人がいたりとかして、かなりダイバーシティあふれる感じになっていました。でそうですね、さっきも言った通り全体で2週間9月の11日に現地入りをし、まあ、実際にはその日の夜にこうウェルカムパーティーみたいなのがあって12日からいろいろプログラムが開始されるで、9月24日まで、でも24日はまあ帰国するおのおの帰ってくっていう日なんで、まあそうですね、2週間の中でもまあ実際にこう実動してるのは11日ぐらいかな、日曜日を除き、10時から朝の10時から5時まで、まあ、プログラムがあるので、まあ、かなりこう密にこう学んでいけるっていうような感じだったりしていましたね。で土曜日もねプログラムがあったし、あと まあ作業が終わんなかったらもうちょっと残って6時7時とかまで作業したりとか、夜部屋に戻ってからやったりとかっていうところももちろんありました。で、2週間のうち最初の数日はさっき話したような、そもそも基本的なところ、ゼリー維持って何っていうようなレクチャーをやっていたりとか、その後は実際にこのゼリー維持を用いて、デザイン的な制作、プロダクトデザインを作ってしてたりとか、グラフィックをしてたりとか、そういったアートディレクションしてるみたいな人たちが、やってきて、基調講演みたいなのをして意見交換みたいなのをするっていうようなことがありました。まあでもね、そういうのは最初の1週間ぐらいで終わって、2週間目からは、それぞれが、このゼリー維持を、まあなんていうか、ゼリー維持について学んだことを生かして何かしらの制作をするっていうような、流れになっています。実際に僕は何を作ったかは今回のポッドキャストの後半でちょっと話そうと思うんですけれども、みんなね、おのおのの興味に基づいて、例えばなんかゼリー維持をはなんかこの、まあ、基本的に写真をね、インスタに写真貼っとこうと思うんですけど、基本的にタイルなんで、2D な感じの仕上がりになるのをなんかもうちょっと変えたいみたいなところで、なんか 3D のオブジェクトを作る人もいれば、もっとちょっと新しいこのパターンを引いて、ゼリー維持をもうちょっとこうなんかモダンななんかこうパターンにしてみるとか、そういう挑戦をしてる人とか、まあいろいろいました。僕は、椅子を作るっていうような感じなんですけどね。で、あとは、そうそう、10時から5時までプログラムがあるんで、みんな10時から5時までは、みんな同じこうワークショップで作業をしてるっていうような感じで、で、昼飯ももちろんワークショップにこうなんかケータリングが運ばれてきてみんなで食べてるし、あと、ね、基本的にこのリヤドっていうモロッコの宿で生活してるんですけど、この宿ってなんか真ん中にこうボイド吹き抜けがあって、その周りにこう部屋がついてるっていうような、それが2階3階ってこう連なってるような宿泊施設なんですけど、その1個のリヤドをこのサマースクールに参加する人たちで借り切っていて、で、朝ごはんも夜ごはんもみんなで食べるし、夜ごはん食べた後もみんなでこのモロッコのね、ミントティーを飲みながらみんなで話すみたいな、ほぼ24時間みんなで一緒にいるみたいな、もちろん部屋は相部屋だしみたいな感じなんで、正直今僕はね、27日帰ってきてからもう3日経つんで、ちょっと落ち着いたんですけど、帰ってきた直後とかは、ちょっとしたとか、かなりの喪失状態でしたね。なんかみんなでこうワイワイさ、過ごしてたのが、まあいきなり静かな生活に戻っちゃうし、戻ったし、朝起きてテラスに行くと誰かがいて、そこで、なんかこう、みんなでこう、わちゃわちゃ喋ったりとか、夜、誰かしらと喋る相手がいて、そういう人たちと喋ったりとかっていうのがない日常に戻ったんで、ないって言ってもさっきも僕はジェシーとちょっと喋ってたから何とも言えないんですけど、ちょっとしたね、こう現在、喪失状態にあるなというような感じですね。はい。まあ、今話したようなところが、今回参加してきた、サマースクールの概要というようなところに、なっております。で、後半では、自分のね、制作について話しながら、まあ、よりね、このサマースクールどんな感じだったのかみたいなのを、話していけたらいいなというふうに思っています。まあ、なんていうか、僕はすごくこのサマースクールに参加してすごくいい経験をして、で、いい友達がたくさんできて、で、本当に参加してよかったなというふうに思っています。で、僕の友人とかにもこれからヨーロッパに行くチャンスがある人 や、今もうヨーロッパにいるよっていう人もいると思うので、まあ、ぜひね、こういったサマースクールに参加するのはおすすめしたいなとも思うし、この特にね、ミケランジェロ財団のね、このワークショップ、あと取り組みは本当に僕も共感するところが多いので、ぜひ、後半も聞いてもらって、ちょっとでもね、こういった海外でサマースクールに参加し、クラフトを学ぶみたいなのを、日本の人に広めることの貢献ができたらいいなとも、思っております。ではじゃあ、前半はこの曲でお別れしたいと思います。ネバーヤングビーチでお別れの歌。ネバーヤングビーチのお別れの歌でした。はい。お別れ、喪失感満載でお送りしてます、今回のポッドキャストですが、後半は、自分の制作について話していきたいなというふうに思います。制作物についてはの、最終成果についてはインスタグラムに写真を載っけときたいなというふうに思うんですけど、ざっくりとね、概要を説明すると、スツール、椅子ですね、スツールの欠けた座面をゼリッジで補修していくっていうプロジェクトです。で、この制作を、説明するにあたって、僕の中での、なんていうか論理的な、思考、論理的なプレゼンテーションっていうのかな、を、説明できたらいいなというふうに思うんですけれども、そもそもこのテトゥアンのゼリージの特徴は、やっぱりこう小さいパーツで構成されているっていうことと、乾燥して焼く前に、パーツごとにこうカットをして成形をするため、なんていうかサステナブルなんですよね。つまり焼き終わった後にタイルを形作ると、その欠けた部分、削った部分のタイルって、廃棄になるわけなんですけど、一度焼き固めたその粘土というかセラミックは、土に還るまですごく時間がかかるので、そういう意味でも、その焼く前に形を作って、で端材とかはもう一回こう、ならせば、材料になるっていう意味では、すごいサステナブルだなっていうのが、ゼリーチの特徴で、でその最初に成形するっていうことは、つまり必要な分だけこう必要にこう作れるから、修復や交換がやりやすいっていうことでもあると思うんですよね。でこれは僕はマラケシュに旅行行ってた時に、マラケシュにバヒアパレスっていう王宮が、観光地なんですけど王宮があって、そこの床をこう直してる職人さんがいて、その人とかも、その人たちがタイルを焼いてるところとか僕は見てないんですけど、ダメージを受けたタイル、小さなタイルを交換してるだけで床全部取っ替えるとか、そういうことはしないわけなんですよ。なんですごく修復とか交換に、適したな構成なのがゼリージだなっていうふうに、僕の中では最初の、なんていうんですか、サマースクールの序盤でこう気づき、その辺面白く有効活用できないかなっていうふうに思ってたら、僕のアイディアを、いろいろこうね、コーディネーターとかデザインメンターとかがいる中で話していたら、ちょうどずっとこう作業していた、こう ワークショップ、作業場に、ちょうどこう座面が壊れたというか欠けてしまっているスツールがあることをに気づいたんですよね。でまさにこの椅子を修理するっていうのをゼリー紙を使ってやればいいんじゃないかっていうような、アイディアにたどり着いたっていうような感じのが僕の制作の、ファーストステップとしてありました。で、方法としてはもうなぜか分かんないですけど、スツール丸スツールなんですけど、丸スツールの、4分の1ぐらいの場所が破断しちゃってて、ここに新しいパーツを作ろうっていうような、プロジェクトなんですけど、まずその破断した面をきれいに切り直すところから始めて、でこれ切る時とかは実はそのワークショップが入っている、なんていうんですかね、あそこはそのテトゥアンの資料館みたいな場所に、資料館とあと工芸ワークショップみたいなのがあって、木のワークショップも併設してるんですよね。で木のワークショップにいた おじさんにここ切ってとかこういうパーツ切り出してみたいなことをいろいろ頼みながら共同してったっていうような感じになりますね。だから破断した面をこう丸のこ、卓上丸のこで綺麗に切り直してもらって、でそこから欠けてしまった場所をこう測っていって、でそうするとこう必要な面積が出てくるんで、その面積にこうタイルを敷き詰めるように、次はドローイングを書かなきゃいけないんですよね。でそのドローイングをするときに、引用してきたのが、もともとそのスツールに、なんかイスラム幾何学の模様が少し手でペイントで描かれてたんですよね。でそのペイントをで星がね真ん中に描かれていて、そのペイントから、グリッドを引いてきて、コンテクストを合わせてコンテクストを拾ってきて、でそこからこうドローイングを描くっていうようなことをやりました。写真を見てもらえれば分かるんですけど、すでに木のスツールの座面に書いてあるこの星のマークがあって、そこから線を引いてきて同じようにイスラム幾何学を増殖させていくっていうような感じでドローイングを描いていました。でそのドローイングに基づいてタイルを切り出して、で乾燥した後にタイルを乾燥させた後にスツールのねこのエッジの部分にこう丸みがあるので、この丸みをちゃんとタイルでも出すためにタイルの角をサンドペーパーでやすって座面のこう R をね出していきました。でその上でその元々の椅子に描かれてた星は緑と赤で描かれていたんで、この新しい付け足す座面のところの椅子もあの星も緑と赤を用いて、だけれどもバックグラウンドの色は白にしました。っていうのもここ結構迷って黒にしようか白にしようか、もともとのスツールが黒だから黒のタイルを使うっていうアイディアももちろんあったんだけれども、木にペイントされてる黒の色とタイルの釉薬が出す黒の色っていうのがニュアンスが結構違ったんで、だったら自分のこの新しいところを付け足したんだよっていう主張を強めに出すために白を背景色として使ったっていうような経緯が あります。で、なんでこう新しいパーツは白緑赤で着色をして、最後の焼きに入りました。最後に焼きましたね。で、焼き上がったら、もともとこの、タイルをね乗せるために、欠けた部分の木材のね土台みたいなのを作っていたんで、その土台の上に貼り付けて、で、サイズをねピシッと、となんかやすったりして合わせて、で、これ貼り付けるのにはシリコン、本当、水回りのコーキングとかに使うようなシリコンを使ってタイルを貼りました。で、最後に、木部にペイントをし、黒のペイントをしたり、あとはスツール自体が結構ぐらつきがあったから、その足自体を修理して、スツールとしてもちゃんと使いやすいようにしてきたというような感じになります。で、もう最後はこれを、飛行機で持って帰る、飛行機で持って帰れないことはないんだけれども、なんていうか、僕の制作のポリシー的には、修理とか廃棄物とかセカンドハンドとかを使った以上、僕の介入は、なんていうか、僕がそこでの物質の循環みたいなのに介入してるだけだって、これを僕がスペインに持ってきたり日本に持って帰ったりするべきじゃないなっていうふうに思うんすよね。で、そこで僕という制作者がたまたまそこにある、壊れたスツールとゼリッジっていう、技術をこう用いて修理を行ったっていうことが、そのモロッコのワークショップに保存されてって、次の制作につながっていく。誰かがそれを使うし、また何かが壊れたら誰かがそれを直すっていうような、そういうものの循環にモロッコで介入していくみたいなことが、一つ僕としては考えていることでもあったんで、これはもう置いてきて、このゼリージの、テクニックとか教えてくれたマリアムっていう女性の先生に、若い女性の先生に、この椅子をスツールをプレゼントして帰ってきましたっていう感じですね。美談みたいに言うとね、本当は持って帰ってきても、持って帰りたかったけど、でかすぎるっていうのと、別に、そうだ、お土産用に少しピースを焼いたりはしてきましたけど。そんな感じのが僕の制作で、この制作の評価は、実はあんまりこの制作物の評価のクリティックに関する時間とかは正直そんなになくて、最後にちっちゃなエキシビションをやって、地元ローカルなでゼリージを作ってる人とか、ミケランジェロ財団の人とか、いろんな人がそれぞれの作品を見て、ちょっと話してみたいなことをするんですけど、そんなに、芯食った話をたくさんするっていうわけではなくて、これいいねとか、どういうコンセプトなのみたいな話はするけど、するし、をしたっていうような感じですね。だけど自分としては、思いがけない評価というか、こういう制作をしてみて、みんなからどういう、言葉がかけられるのかっていうのは、あまり予想できてなかった部分でもあったんで、それをざっくり3つぐらいに整理してみたんですけど、まず第一に、ミニマムな介入の受けが良かったと僕の中では思って います。で、これはなんか特にヨーロッパからの参加者が言ってくれてることなんですけど、つまり僕の作品はなんか一から何かを想像しようっていうよりかは、もうすでに壊れたものに対してなんかクリエイティブな修理をしようっていうプロジェクトなわけで、なんかその修理していくとか、まあ、なんていうかな、既存にものがあってそれをなんかもうちょっとサステナブルに使うみたいな観点からも、まあ、なんか修理自体の社会性が、修理っていう行為が、まあ、僕はね、修理をは創造的な行為だなっていうふうにすごく思ってるんですけど、それ以上に修理のなんかその社会性の高さみたいなのを感じました。まあ、あとはなんか僕の制作物は確か15人の参加者の中で一番最初に出来上がったんですけど、あのね、めちゃくちゃ ミニマムな作品だから、自分がこう施した部分はちょっとした一部だからね、なんかそれをなんかすごく日本人っぽいわみたいな風にステレオタイプで言ってくる人とかもいましたね。でもなんかそれは、よくも悪くも、あの、よくも悪くもってか、いい意味でなんか、あの、もしかすると僕のなんかこの修理への修理への系統とか、最近のそのマテリアルと素材とに制作者の関係性とかをずっと考えていることとかは、ある種日本的な、アイデンティティ、まあ、日本的なって言ったらっ難しいけど、そういうアイデンティティの表れだったりするのかもしれないなとかちょっと思ったりもしました。で、あともう二つ目の評価としては、その作業の最中ですね、最終的なアウトプットへの期待感がすごい強かったっていうのを感じましたね。これは特にモロッコの人からそういう風な期待感を感じていて、で、そうっすね、そのずっとねデザインメンターをしてくれてるモロッコ人のデザイナーでゼリージを使った制作をたくさんしてる人も、まあ、常になんか僕のプロジェクトは気にかけてくれていて、これがどうなるかすごい楽しみだみたいなことをずっと言ってくれてました。っていうのもなんか、あまりリファレンスのないプロジェクトだったみたいで、ゼリージの使うってなった時に、ゼリージの幾何学を用いて、例えばグラフィックを作るとか、まあ、ポスターの制作をするとか、プロダクトデザイン、例えば食器を作るとか、そういう、制作をしている事例はたくさんあるみたいなんですけど、で、あとは、イスラム幾何学のドローイングを、もう一回こうドローイングをもっとより複雑にやってみてパターンだけ制作するみたいなこともよくあるようですね。でけれども、やっぱり僕みたいにこう修理をするとかそういうのに使ってみるみたいなのはあまりリファレンスのないプロジェクトだったっぽくて、でリージをよく知っているモロッコ人の人デザイナーを含めてかなり期待感を持ってくれたっていうような風に僕は感じました。で、あとは、まあ、最後は、僕のその制作への態度への評価が大きかったかなっていう風に思ってます。これはなんか特にモロッコの大人たちでゼリージの、研究をしてる人、研究者だったりする人とかはなんかすごく一体感があるスツールだって言ってて、なんかそのそれは何でかっていうと、僕はなんかそのもともと書いてあった、もともとその壊れているスツールに書いてあったモチーフからグリッドをこう引き直して、 ドローイングを始めたんで、なんかそういう、つまりなんていうか自分の思想とかアイデア一辺倒で押すんじゃなくて、ある種なんかもともとあるものからこうそれをエクステンションして、で一体感を保とうとするみたいなことに対して、まあ、結構ゼリー理事のことをなんかリスペクトしてくれてるんだねみたいな感じで言ってくれたっていうことが、まあ、ありました。まあこれはなんか、まあよく大人が言いそうではあるけれども、まあ、そういう評価も受けることができたっていう感じでいいですかね。まあなんかすごく僕の作品の評価は上々で、僕自身もすごく満足していて、でつい今日ですね、この椅子のスツールのタトゥーを入れてきたばっかりなんですけど、まあなんかすごく、まあ、僕の中でモロッコでこういう満足のいく制作が遅れてとても嬉しかったなっていうような感じです。他にもね、なんかいろんな人がいろんなものを作っていて、この辺はね、ミケランジェロ財団の多分、ホームページとかにいずれ載るとは思うんですけど、まあみんな、失礼、ゼリー塩の新しいパターンを作ろうとか、ゼリージタイルに新しい機能を持たせようとか、まあ、あと、まあ、ゼリージがどうしてもこう壁とか床にしか、でしか役割がないマテリアルだったから、そういったものを、他の空間に連れ出してきて、例えばベルトを作るとか、ジュエリーを作るとか、そういう制作をしてる人ももちろん、いました。まあ、あとなんか、もうちょっとこう、お香立てとかね、作ってる人もいたし、まあなんか、いろいろいたというような感じですが、まあ、総じて僕の制作のは、評価はされたなっていうふうに思います。はい、まあここからあれは別に話す、もう制作について説明が一通り終わったんで、細かいこと気になる人とかは是非個別に聞いてもらえたら嬉しいなっていうふうに思うんですけど、まあ僕としてはなんかその何よりもその制作を楽しんで、そして、まあ、異国の地で制作を楽しんで、ましてや、半分英語、半分フランス語なんで、英語は8割ぐらい、2割わからない。フランス語は9.5割わからないみたいな、状況の中で、だけれども、体は技術を学ぶことができるし、素材との、やり取り、まあ、僕はそれをコレスポンデンスっていう言葉を使っていつも説明してるんですけど、そのコレスポンデンスを重視することに、まああんまり言語は関係ないなっていうふうに思うことができたっていうのは、なんかすごく貴重な経験だったなっていうふうに思っています。そうですね。なんかまあ具体的に言うと、最初のね、最初の1日目の段階で、まあ、レクチャーを受けた後に、それぞれがみんなどういうことを、なんかアイディアとして持ってるかみたいなのを、まあ、毎日ね、自分のアイディア何みたいな話をするんですけど、僕はなんか、最後の最後まで自分のアイディア何って聞かれた時に、なんか、まあ、I have no idea ってずっと言っていて、で、なんかその度に毎回何がでも面白いと思ったかみたいなのを、常にこう答えて言ってたんですよね。で、なんかその、 アイディアないよっていうのは、すごくネガティブなことのように、まあ、その時はなんかみんな多分捉えてたと思うんですけど、こいつクリエイティブじゃないなみたいな。僕の中でなんかアイディアはなんかその、頭の中に描かれるものではなくて、基本的に外側からなんかこうやってくるもののような感じがしていて、それは何かっていうと、まあ、今回の場合は椅子だ、壊れた椅子からやってくるわけなんですよね。で、なんかそういうなんかアイディエーションの方法みたいなのは、僕はなんかその収支とかで、素材廃棄物ですね、制作者の関係性みたいなのを、調査した経験があり、で廃棄物を使った制作の経験も、過去に複数回あり、まあ、僕の中ではそれは自然なアイディエーションの方法だったりするんだけれども、まあ、なんかそれが、なんて言うんだろうな、示せたっていうのも面白かったし、まあなんか最初からこう綺麗なスケッチが描く人もいれば、まあ、僕みたいに別にアイディアないよって言いながら、まあその外の素材から何かをこう見つけ出して自分のアイディアになっていくみたいなパターンもあるっていう、あるんだぜみたいなことを、まあ、アピールできたのはめちゃくちゃいいことだったかなっていうふうに思っていますね。で、まあ僕はなんかそれはいいことだったなって思ったし、あと、まあ、やっぱりなんだろうな、なんかその1日目からアイディア何みたいなのを聞いてくるのってすごく面白い世界だなっていうふうにも思いましたね。で1日目からなんかこうちゃんとなんかアイディアを持ってる人とかいて、それなんかすごく制作の中では、あ、アイディアが重要なのかみたいな制作感を感じることが できたっていうね。僕はそれを本当にクソだなって思うんだけれども、基本的にやっぱこう素材とのインタラクションとかを大事にしてる僕からすると、まあだけれども最初にこうまあエレガントなスケッチを描ける人とかも中にはいて、まあそういうのもすごく刺激にはなったなというような感じですかね。あとはなんだろうな、まあ、とにかくで前半の最後の方でも言ったけど、こうみんなで共同生活をしていて、で朝から晩まで一緒で、なんか例えばだけれども早く作業が終わった日とかはみんなでこう、まあ、テトゥアンって地中海に面してるんで、みんなでこうタクシー乗ってビーチ行ってちょっと泳いだりしてとか、日曜日はみんなでシェフシャウエンっていうモロッコの中にあるなんか街中が青くペイントされた街があって、それはすごくインスタ映えする街で、まあなんか日本でもまあまあ有名なんだけれども、そのシェフシャウエンに日帰りでデイトリップみんなで行くみたいなことをして、でめちゃくちゃ仲良くなるわけですよ。もちろんその15人全員が全員こう仲良くなるってわけではもちろんないんだけれども、本当にみんなと仲良くなれて、で特にまあその中でも特定の数人はなんかこう今後もきっと向こうが日本に来た時には連絡をくれるだろうし、僕がフランスだったりドイツだったり行く時は僕も連絡したいなって思うし、まあ、なんかそういう制作の仲間が世界に広がったのは たかが2週間のサマースクールだけどめちゃくちゃ大きかったなというふうに思っています。あとはやっぱり日々のね夜の ただのチャットタイムもすごく刺激的で、僕と同じような社会への問題意識を持ってる人もいるし、いたし、まあなんかもっとこうくだらない話とかもたくさんできる友達もできたし、まあなんかとにかくモチベーションがすごく上がったっていうのがありますね。その制作をやっていく地球のなんか全然違うところで同じようなモチベーションを持ちながらも、同じような、問題意識を持ちながらも制作にひたむきに取り組んでいる友達がいるということだけで、すごく僕もモチベートされたような気がします。僕はなんか今日午前中、なんていうの、ジョブインタビューがあるはずだったんですけど、先方の都合でジョブインタビューなくなっちゃって延期になったんですけど、まあ僕自身も日本に帰ってからレイと一緒に事務所も開く予定ですし、僕自身設計事務所で働けるように今準備をしている段階ですし、ヒューマライジンとか、あとこの椅子を修理するとかね、日々の制作にもなんかもっともっと積極的に、そして努力を積み重ねて頑張っていきたいなというふうに思えたということがすごく僕の中では収穫ですね。まあ本当にね、青春みたいな感じでしたよ。本当に青春で、最後の日はね、一番仲良くなった人がいて、その一番仲良くなった人と、最後の日は、みんなでこう空港に行くんですよ。で、モロッコに住んでる人もいるし、あとそのままモロッコを旅行する人もいるから、空港に行ったのは6人で、その6人中4人がパリ行きの飛行機に乗ったんですよ、最初に。で僕はバルセロナ行きの飛行機に乗って、でもう一人いた子がマドリード行きの飛行機に乗るんですけど、僕らだけそのパリよりも、そうっすね、パリよりも2時間弱ぐらいかな遅い飛行機で、でそのマドリード経由でフランスに帰る子と僕はなんかすごく仲良くなって、で、まあ、すごくというか多分そのサマースクール参加者の中で一番仲良くなって、で最後2人だけで過ごしてる時間とかはなんかマジ青春のような悲しさが襲ってきて、最後ね、僕が先に飛行機に乗ったんですけど、別れた後にこう、まあ、地方の都市空港だから飛行機までこうなんかこう滑走路みたいなところを歩いて飛行機までこう行って階段を上るタイプなんですけど、道で泣くっていうことをしました。たかが2週間一緒にいた、でまともに英語も喋れない、まあ英語を喋れるようになってきたけどね、そういう僕と仲良くしてくれた友達と別れるのはとても寂しかったっすね。まあなんかそういう友達にはすごく僕とね仲良くしてくれてありがとうというふうに思っています。まあこのポッドキャストなんてね、そういう人たちが聞いてるわけもなければ、日本語わかる人なんていないんで、僕はポッドキャストやってるよみたいなことは誰にも言っていないんですけども、本当にありがとうございました。まあこれ誰に言ってんのって言ったら、そのあれですね、2週間一緒に過ごした友人たちにですね、ありがとうございましたという気持ちでいっぱいですね。 いやー、マジでたくさんの刺激を受けられたおかげで、常にモチベーション高く僕も制作に臨むことができたし、今後も制作に臨むことができそうです。日本とね、ヨーロッパ、アフリカは遠すぎて、簡単に会うことができないのはなんかすごく悲しいんですけれども、まあ、日本にいて、日本で制作にひたむきに取り組んで、自分の活動がヨーロッパやアフリカにいるみんなに届くように頑張っていけたらいいなというふうに思っています。絶対いつかどこかでまた会えることを信じて頑張っていきたいなというふうに思います。まあ、本日はそんな感じで終わりたいと思います。最後の曲は、グリーンデイでグッドリダンス、タイムオブユアライフっていう曲でお別れしたいと思います。では僕も最後のバルセロナも満喫して、バルセロナでもまだね、悲しい別れが待っているんですけれども、まあ、日本に、悔いなく帰れるように日々を過ごしたいなというふうに思います。本日もありがとうございました。またねー。